高山俊吉気分青信号。
こんにちは、このところ車の話を続けてますが、もう少し、続けましょう。だんだん寒くなってきます。年末が近づけば忘年会ですとか、いろいろお酒を飲む機会が増えるということもあります。飲酒運転の危険性についてこれまでもお話ししたことがありますけれども、この時期を見て、お話をしてみたいというふうに思います。秋の全国交通安全運動でもストップ飲酒運転という運動が随分展開されました。9月でしたね。交通安全のテーマの中で飲酒運転をやめようという議論はかなり今大きなテーマといいますか、みんなが関心を持つテーマになってきているということが言えると思います。警視庁などでは飲酒運転を地域や家庭からさせないようにしようという、そういうキャンペーンを推進しているようです。お酒を飲んだら絶対に運転しない、あるいはお酒を飲んだ人には車を貸さないとか、あるいは運転する人にはお酒を出さない、勧めないというようなことも言われますし、またお酒を飲んだ人に運転させない、同乗もしないというようなことも言ってますね。させない、しないという呼びかけです。呼びかけというのはどうしてもそういうことになってしまうのはある意味致し方ないというところもありますけれども、なぜそうなのかというところが伝わらないと何か小難しい今後とめいた話が聞こえてくるぞという効力効果以上のものが出てこないという、そういうことがあります。どうして飲酒運転は良くないのかということをドライバー自身が自分で感じないと、自分で自覚をしないとやはり変わらないということが言えるでしょう。そこを少し今日は考えたいと思うんです。どうしてその飲酒運転をすると事故につながるのかというところが分かってないといけない。実は警察庁が飲酒運転をした運転者にアンケート調査をしたことがありまして、その結果がどうなったかというレポートを見たことがあるんですが、速度を低めにしておったとか、信号や標識を守ろうと思って運転していたとか、車間距離を空けるように気をつけていたみたいなことを書いてる人が多かったようです。でも事故になっていると。さて、そうするとそういうことを守っていてもダメなのかということになるわけですが、どうもドライバーが気をつけようと思っていることと結果との間に少しズレがあるようだと。どういうズレなんだろうというと、いろいろ調べてみると自分自身が対象って言いますかね、自分の進んでいく車の先にあるものを見落としてしまう、認知ミスというような言葉を専門家は使うんですけれど、認知ミスがある、脇見をしたりする、おしゃべりをしたりする、注意を働かせているつもりでも注意がそこに及んでいないというようなことが、むしろ決定的な事故の要因のようだと。認知水準といいますかね、こう気をつけて見てようと思って自分の頭の中では見てるつもりでも、実は脇見をしている、注意がある一箇所に集中しない状態になってしまっているというようなことがある。でなかなかこれは速度を低めにしようとか信号を守ろうとかそういうことを思っていても、その思いの何て言いましょうか、鍵、錠前がカチンと閉まらないために、全てが思ってるほどにはいかない、思ってる人自身が酔っ払ってると言いましょうか、飲酒をしているという状況による歯止めの効かなさという問題があるようですね。脇見、あるいはその認知ミスといった漫然運転と言いましょうかね、そういうことがどうしても出てくると。でそういうことを考えると、やはり飲酒をしたら運転をしないということしかどうも言いようがない。お酒を飲んだ人にあれをしろこれをしろ、自分はあれをしようこれをしようといくら思ったところで、思ってる人の歯車の回り方がおかしくなってるわけだから、どうしてもそれはいくら頑張っても限界があるっていう議論ですね。 確かにそうだなという気がします。お酒を飲んで運転をさせてみたらとんでもない運転だったということを自分自身で体験させる、これが一番効果的だろうというふうに言われてますし、私もそう思います。しかしなかなかそれはやりたくてもやりにくいですね。そういう条件、場所、さまざまな環境がそれを可能にしない、そういう状況があります。一人一人がお酒を飲むとダメになってしまうんだということが、シラフの時に本当にわからない、これが大きな問題です。でもう一つは、これも前に一度話したことがあるんですが、お酒を飲む人の中にどうしてもアルコール依存症の割合が高いのではないかという議論です。でアルコール依存症の、いわば患者さんの場合には治療が対策になります。言ってわかるというものにならないということ、自分自身が決断してもその決断は貫徹できない患者さんです。これも分析調査が最近は少しありまして、かなりの高さでアルコール依存症の飲酒運転がデータ的に出ている。ある調査では半分近くがアルコール依存症なのではないかというレポートもありますね。そういうことだとなると、これは治療によって対策を立てるという比率をもっともっと高めないと飲酒運転は防止できないということになります。アメリカなどでは飲酒運転の常習性があるというふうになると、裁判所が命令を下して治療のプログラムを受けるというような、そういう法制度もあるようですけれども、さて日本でそこまでしなければいけないのかどうかというところが、またいろいろ他の法律上の問題も出てきて難しいんですけれど、研究テーマとしては私たちのプログラムの中に入れていく必要があるテーマになっているかもしれませんね。今日はそこまでにしましょう。